お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
香港で今年6月に始まった市民による抗議活動、ここに来て学生が火炎瓶やレンガ、その他の武器などを持って香港理工大学に立てこもり、警察が突入するという事態に発展しました。市民と警察が衝突、睨み合いとなっています。香港警察は先週末の日曜夜に香港理工大学に突入、月曜の夜には大学を封鎖しました。中国政府に対する抗議活動を行っていた学生や市民は大学に閉じ込められた格好です。警察が大学に突入した際には、デモ参加者はバリケードを築き、火炎瓶などで応戦しました。しかし警察はその後、催涙ガスや放水などの手段を繰り返し用いて、大学内にとどまっているデモ参加者に立ち退くよう求めています。バリケードに参加しているある学生は、自由と民主主義を守るために抗議活動に参加していると述べる一方、次は何が起きるのか恐ろしいと語ります。最初は大学に残ることが怖くパニックになりました。警察が私たち全員を逮捕して暴動の罪で告発し、10年以上の禁錮刑を科すことになると言ったからです。学生はこのように語りました。香港での市民による抗議デモは6月初旬に平和的に始まりました。最初は香港の犯罪の容疑者の身柄を中国本土にも引き渡せるようにする条約の改正案に反対する目的でしたが、条例の改正案が正式に撤回されると、香港政府、そして中国政府に対するレジスタンス運動に形を変えました。中国国防省のウー・チーアン報道官はこれらの抗議活動について、民主主義的な要素は何もないと切り捨てます。まず民主化を求める抗議という言葉を使うことに同意しないことをはっきりしておきます。暴力を終わらせ秩序を取り戻すことが香港での我々の最重要任務です。ウー・チーアン報道官はこのように語りました。しかしどのようにして暴力を終わらせ秩序を取り戻すのか、その方法はわからないままです。オーストラリアン・インスティチュート・オブ・インターナショナル・アフェアーズのナショナル・エグゼクティブ・ディレクターで国際関係の元講師でもあるブライス・ウェイクフィールド博士は、詳細はまだはっきりしないと断った上で、中国政府は香港についてその政治的なシステムを完全に変えてしまう方向に動いているようだと指摘します。考えられる選択肢としては、中国政府の力を香港に対して強めることができるように代表者の選出方法を変更したり、国家の安全保障を理由に香港の警察の力を強める法律を作ったりすることなどが挙げられています。ウェイクフィールド博士によると、中国政府はまた経済的な面での香港と中国本土の融合を進め、公務員や大学生に対する愛国主義的な教育プログラムの実施などに力を入れたいとも考えているようです。博士によると、中国政府が行っている別の取り締まり、特に新疆ウイグル自治区の少数民族に対する弾圧などが、香港の抗議デモの参加者に恐怖を与えている可能性があると指摘しています。ウェイクフィールド博士は、中国政府が働きかけを増やすほど抗議デモの参加者はそれに反応してしまう可能性が高く、中国政府に対してかえって取り締まりを正当化する理由を与えることになると考えています。中国のメディアでは、香港のデモ参加者は無責任な人々、一方でそれを取り締まる警察は秩序のない攻撃的なならず者に立ち向かう英雄として描かれています。中国は香港に対する取り締まりを強めることでデモ参加者を刺激し、その鎮圧を正当化するかもしれません。ウェイクフィールド博士はこのように語りました。連邦政府のマリーズ・ペイン外相は、オーストラリアが香港で起きている暴力、そして香港に住むオーストラリア人の安全を懸念していると語りました。
オーストラ
リアと香港は特別な関係にあります。香港には10万人近くのオーストラリア人が住んでおり、一つの地域としては最大の共同体かもしれません。ですから彼らの安全が懸念事項です。また一国二制度というユニークな立場にある香港も心配しています。一国二制度の維持、そして個人の安全や基本的な人権の保護は私たちにとって非常に重要です。ですからオーストラリアは平和的な抗議活動とそれに見合った対応を改めて求めます。ペイン外相はこのように語りました。香港における市民と警察の衝突、エスカレートする抗議デモと今後の展望について平林純子のリポートでした。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。